ファンファンファンファンファンファン、
こんにちは。
こんにちは。
第6回ファンファンファンのレイディオスタートです。
はい、
大川です。好きな、最近気になる女優は平岩神です。
誰？あ、平岩神ね。
神です。
あー、わかりました。わかりました。幸子です。最近気になる女優女優、あ、誰だろう、あの子。
というわけで今日第6回ファンファンファンのレディアスタートです。
はい中リーさん。
あー、知ってる知ってる、あのゼブラーマン。
そうそうそう、可愛いね。
ありがとうございました。
はい、
というわけで今日もじゃねえか、今日は押しまくりません。
はい、次回はいるでしょ。
あ、次回はね、多分終わる感じになっちゃう。終わりのトーク。
ああ、そっかそっか。うっかりして
る。あ、前回、ファンファンファン、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ね、楽しかった
です。楽しかったです。楽しかったですか？リスナーにね、聞かないと楽しかったかなと思って。
楽しかったですかって、はい、楽しかったですよ。
楽しかったですね。うん、よかった。新しい感じでよかった、本当に。
うん、いや、それはやっぱり一重に西村さんのおかげですよ。
だからね、本当に本名出す、これから不利なことが、
あー、よ、
いろいろ
幸子さんのおかげですよ。だって、
とんでもないです。
俺らおっさんだからね。僕この間31になりましたけど。
おめでとうございます。
31と41だか2のおっさん。
41だか2だっけ、もしもはって
40。これ言うと怒られる。
あ、そうです。
年は言うんじゃねえ。
隠したところでみたいな。
まあ、バレバレですけどね。
結構ね。
いや、でも、いや、あったのこれじゃないな。お客、
え？あげて落とす。
お客さんのおかげですよ。
そうですよ。それはもちろんね、来てもらって、
あとは俺のおかげ。
それこそ大川大先生だね。
ほんと。
まあ、でもね、大川さんいないと、ファンファンファンぼんやりしてるからね。
ぼんやり
ぼんやりぼんやりしてるから。
そう
です。そうです。やっぱそういう人がいないとイベントは成り立たないからね。
頑張ります。
次回もお願いします。はい、
今日のテーマは、
はい、
そんなぼんやり
ぼんやり DJ
J のファンファンファンのメンバーが普段どうやって選曲とかね、どういう心構えでこう DJ をしてるかっていう話をしようかなと思うんですけど。
一丁前にね。
一丁前に。でもね、最初、始めた頃とかは、なんかあんまり何も考えないでやった。何も考えないでっていうか、
適当に選んで。
適当ってか、その場の、持ってって、その場の雰囲気で、みたいな感じで。でもね、俺結構だ、自宅、そういう、いわゆる、なんていうの、外でやる前に、1年か半年ぐらいは自宅 DJ だったから、
うん、
イメトレっちゅうかさ、妄想、
DJ、
妄想クラブはやってたの。妄想クラブは。そう。だから、やってたから、まあ、離れはしてないけど、なんとなくの、こ
う、
はあって、結構昔ほど適当だった。
今は、
なんかね、ずっと割とそうやって適当って言うと失礼だけど、まあ結構自分の中でそのこういうジャン、割と一つの、俺はいわゆるロックが好きだから、いわゆるロック、わかりますか？
わかりますよ、わかりますよ。
大川ね、いわゆるロック、
ね、大川ね、いわゆるロック、わかります。
そう、いわゆるロックだったから、特になんか迷う必要はなかった選曲は。だからやっぱこうイベント行ったりとか知り合いが増えていくうちに、いろんな音楽に触れる機会が必然的に多くなるから、そうすると自分も、ああ、こういうのもありだな、こういうのもありだなとか、時代の流れで、こういうジャンルが流行ってるとかなると、やっぱそういうのに興味もあって、聞いたりするじゃん。そうするとだんだん自分の、その、いわゆる大川のロックが、だんだんこう、違うものになってきて、迷うわけよ、自分の流れ。で、ある、結構そういう、ひっちゃかめっちゃな感じで選曲をする時期がやっぱりあって、いかんなと思ってつつも、まあそうなってて。でもある時、とあるイベントに行った時に、あの、ちょっとね、話がなんかもう全部したんだけど、なんか、今までは DJ やってる時って、ロックだから、 特別そんなになんかピッチとかどうこうよりも雰囲気重視で繋いでた。雰囲気って
言
う
のかな。流れ？
流れ？そうそう。曲の雰囲気がの繋ぎが良ければ別にいいみたいな。まあそれ 6DJ って多分そういうもんだと思う。
うん、
だけどあるイベント行った時にロックなのにガンガン繋いでいくプレイのイベントっていうか人を見て、
へ
あ、やっぱこうだよなって思ってというかな、それですごくすごい斬新って思ったのプラスちょっと反省した自分で。
あー、なるほど。
要は、お金をいただいてきてもらってるイベントなんだよ、お客さん。
そうですよ、ただじゃない、
ただじゃない、
うん、
だからそれでさっき言った通り若干適当なその場のなんとなく雰囲気のりでみたいな感じでやってる選曲でお客さんにお金払ってきてもらうのって結構失礼じゃね？
わかる。それは同じことを思った時期があった。
失礼だなってすごく思った。なんかそれじゃいかんだろうと思って、
うんうんうんうん、
ある時期から結構がっちり決め込んで、でターンテーブル持ってるくせにピッチとか合わせてなかったのもいかがなものかってことも反省して、結構合わせられるものはちゃんと合わせていこうっていう。で、あの、でも思ったんだけどやっぱりどうもうまくいかなくって、でちょうどその頃あの小賀のね、シャワーオブミュージックイベントがここであるんですけど、はい、そこのね、サル君っていう結構うまいエレクトロのハウスの DJ がいて。
うまいね、サル君。
サル君は結構ロック、パンクとかロック DJ 上がりのそっち系ハウスエレクトロの DJ だから、やっぱりロックのフィーリングは結構あって、その DJ を見て、あ、こうやって、まあ今は全然ほとんどロックはやらないんだけど、でもそういうハウスとかそういうのを聞いて、やっぱ四つ打ちのもので、あ、こうやって合わせるのかみたいな。あと、機材のちょっとこう、使い方っていうか、簡単なそういうつなぐときこうやってやるといいみたいなのも教わったりして、それで結構勉強して、うん、なんか、いわゆる前までは全、一曲結構丸々流して、次の曲みたいな感じだったんだけど、結構早くパンパン繋いでいくみたいなスタイルを、なんか自分で、偉そうですけど、確立したんですよ。
いいじゃないですか。
そう。それがね、心構えってほどでもないんだけど、なんか、そういう意識転換っていうか、意識改革みたいなのがあった。自分の中で DJ するときに、失礼だなっていう。
確かに適当なのは。
だけど、かといって、また頭の中がこう混乱してきて、がっちり決めていくのを決めていくので、今度はね、やっぱね、いまいち面白くないんだよね。なんか、要は勉強したのをそのまんま、
なるほどね。
丸暗記して、それを吐き出すみたいなのは、それはそれでやっぱり、なんか、ロック、そういうのってロックじゃねえ。
本当に、私この後話しづらいんだけど。
思って、最近は、なんか例えば、30分とか、まあ、一回し、30分、40分あったら、最初の何曲くらいかは、がっちり決め込んで、真ん中辺は、その場の雰囲気とか、
お客さんの感じで、とか
曲の流れとか見て、変えて、後半はまたちょっと決めたのでいくとか、まあ、逆に、前半は結構、その場でちょっとチョイスして、とか、なんかそういう、全部じゃなくて、どっかだけは決めて、どっかはフリーで、みたいな風にやることが多い、最近。やっぱそうじゃないと、ちょっと、緊張感がないっていうか、次の曲はこれ、とかってやってると、それはそれでまあいいのかもしれないけど、なんか、最初はそれで結構楽しかったけど、だんだん慣れてくると、つまんないっていうか、やってて。あとね、まあちょっと言ったけど、昔俺バンドやってたんだけど、結構、選曲するとき、なんか、ライブやってる気持ちでやる。選曲を。だから結局ライブだって、前半は結構盛り上がるので行って、
中盤でちょっと行って、バラード的な感じで、
最後また盛り上がるみたいな感じじゃん。そういう気持ちでやるってた、最初の頃。だから曲のつなぎとかも、結構、ライブとかでさ、なんか、わー、じゃんって終わって、 次の曲に入るバンドもいれば、わーの最中に次の曲に入るバンドもあったりと
か、
そういう方がやっぱりライブ感があって、
あーなるほどね。
そういうなんか、風に考えてやってる時もあった。なんかライブやってる気持ち。そういう感じですね。
なるほどね。すごい話しづらいかなと、私。
なんで
ガッチガチに決めていかないと。
あ、でも最初っていうか、まあ、俺は結構もう長い。
そうそうそう、歴がね、
無駄に長くなってるから、ね。
そう。
でも最初はやっぱりガッチリ決めてった方がいいんじゃないかなと思う。
私すごい緊張しい
から。この間なんかめちゃめちゃ緊張
した。ダメだ、私本当にこんな緊張しいで DJ やってていいのかっていうぐらい、はい、8個。なんていうの、おえーってなりながら DJ やってるから最初、そう、飲んでも酔えないみたいな緊張で、そういうレベルの緊張だから、うん、だからもう私はもうガッチガチ家で練習したのをもうちゃんと、もうカンペも作ってい
や、あ、見たカンペ、
そうそう、カンペ作って、それでやってる。ただそれやっても尺が足りないって時あるから、そのほら行くとね、うん、ほら押してたりとかなんなりとかで、そうそう、そういう時はもう自分でできるようにはなったけど、うん、もうその場で、うんうんうん、でも私はガッチリ、うん、ちゃんと決めていかないと。
ガチリマンデーだ。
え、何、わかんない、それ不安、そうそうそう。でもなんかやっぱり一番最初の頃は、うん、なんか結構本当に今から考えると、その時来てくれてたお客さんに申し訳ないけど、うん、適当というか、その時流行ってるのとかを、こう、本当に丸掛けしてただけだったから、そんなん DJ じゃなくて、ただ CD をかけてる人だったの、その時は。
そうそう、俺もあると気づいた。これかけてるだけじゃん。
そう、CD の再生ボタンを押してるだけの人だったから、これはまずいと。それで、なんでまずいと思ったかっていうと、やっぱりちょっととある DJ の人が、丸掛けするやつは DJ じゃねえっていう話をしてて、いや、そうだよな、みたいな、なんかもう目から
鱗。俺多分ね、同じ人のことだった。
え、本当に？
うん。
あの、大きいイベントの人だよ。
そう。
え、最近大きくなったイベントの人だよ。
うん。
あれ、ほんとに？え？ああ、そうなんだ。
多分、俺もでもそのイベントで見て、あ、やっぱそうだよな、ね。
そうなんで、その人すごくて、うん、名前は出さないけど、わかる人はわかると思うけど、いや、うん。まあ。
え、出たことある人だよね。
出たことあります。そうそうそう。そうなんで、特にあのイベントの DJ は、まあ全員がじゃとは思わないけど、やっぱその中の2人、ツートップはすごくて、やっぱりスキルが。もうロックだろうが何だろうが、綺麗に繋いでいくから、ああ、これか、みたいな。
そう。俺あの時、それ行った時。
すごい目が覚める感じで、その中の1人と私イベントをやらせてもらってたから。
あ、そうなんだ。
そう。で、それですごい感動したの。10分のうちに何曲繋ぐとかできちゃうの、その人。
そっか。
すごいなと思って。で、なんかやっぱりその辺から意識が変わって、まあ今はだからその人みたいにできるわけじゃないんだよ、決して。うんうん、だけどちょっと意識はして、うん、ロックであろうが何だろうがちゃんと繋ぐっていうのも考えたりとか、うん、そのなるべく丸掛けしない、だって飽きちゃうでしょ、うん、とかいろいろ考えたりはしてるけど、うんうん、でも私なんか自分のことをロック DJ っていうふうには思ってないっていうか、
うん、
別にロックだけじゃないし、かけてるの、うん、なんか普通の J-POP みたいなのも好きだし、うん、だから割とこう何でも DJ じゃないけど、うん、それこそぼんやり DJ だから私、うん、そう、でも一応いつも選曲するときは、例えば前半30分はこの間のファンファンファンでもそうだったんですけど、うん、こう新譜多めにしようかなとか、で後半はちょっと踊れるのを多めにしようかなとか考えて、うん、そうそうそう、一応毎回テーマは乙女チックとかそう、女子ボーカル多めにするとか、 あとはなんかこうなんだろうな、かっこいいの多くしようかなとか、うん、一応ねテーマはある、毎回、うん、
テーマがあるっていいね。
そう でテーマを決めたら、そのテーマの中で中心になる曲を1曲決める。
あ、
そのでこれ、このテーマの中でこの曲は絶対かけたいっていうのを決めたら、それを中心にそのかセットリスト決めてる。
あ、なるほどね。
そ
っから広げていく。
そう、そっから広げていく。そう、あとはなんか、なんかお家でやってる時にいいなと思ったのをメモしといて、いいつなぎは。でそれをこうパズルのようにこうカチャカチャ
と、いいことだ
と、はめていっての選曲。
その場で、いや、その場で、違う、俺ね、その場で、いい選曲ができるんだったら、その場でやった方が絶対いいと。
あー、確かにね。
それはでもやっぱり百戦錬磨な人じゃないと、できないと思う。うん、いや、わかんない。できるかもしれないけど。そうね。
どっちもなんかメリットとデメリットがあって、うん、がっちり決めていったらやっぱり安心感もあるし、うん、そうそう、間違えないというか、でも、お客さんがそれで盛り上がるかどうかは、やってみなきゃわかんない。そうそうそう。でも、まあ、その場だとお客さんの反応見れるんだけど、うん、だけどなんか私、それで不本意な DJ をしたことがあって。
そうそうそうそう。
盛り上がり重視しすぎて、あれ嫌いじゃないんだけど、別にこれかけようと思ってなかったのをかけちゃって、なんか後で、なんかあれは私の、その時の気持ちに反してたな、みたいな。
わかるわかるわかるわかる。
ある。
あるある、俺も。
そうそうそう。まあでもそんな、こう、そういうことを思いながらやっていくんだと思うんだけど、そう、いつもね。でも必ず、今は書けなくなった。あ、この間も書けたか。でも、毎回書ける曲があった。決めてた。ゆきちゃんの上位は、
あ、そうな
の。毎回書
ける。
そう。で、なんかそれを
聞いた。俺はオアシスを絶対書けんのと一緒だね。
そうそう。で、なんかそれを聞いた人とかが、なんかそれを書けた時の、回した時の、私の DJ を見て、うん、あ、なんか、たっちゃんらしいなと思ってほしいの。なんか、あ、こうでなきゃって思ってほしいの。なんていうの、イメージ付けみたいな。
ああ、
洗脳じゃない
けど。そうそうそう。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。
ただ、ちょっと、うん、まあ、今はいろいろ考えてやめてますけど。
別にいいじゃん。
なんかちょっと、いろいろ。
でもね、うん、一番でも大事なのは、金を払ってきてもらってるって考えると、いろいろ意識が変わる。
変わる。自分のやってる DJ が、その、なんていうの、金額に値してるかどうか。
そうそうそうそう。っていうことなの。
は、
たとえ、それで、お客さんが、まあ、つまんねえと思ったとしても、自分の中で、
そうそうそうそう、
いや、俺は、金払ってもらうだけ、私は頑張ったよ。っていう気持ちがあれば、結構、達成感っていうか、まあ、楽しかったっていうふうに思
う。そう。なんかお金を払ってるっていう、お金を払ってもらってるっていう意識って、もう本当に大事だと思う。最近特に。そう、
うん。
なんか、ちょっと。
ね、東京とかだとさ、
だっていっぱいあるじゃん。
あるし、だってさ、俺ケチだから、チケット代だけじゃないじゃん。電車賃もかかる。
そうだよ。だってお酒代もかかるんだよ。
そ, う, そう。それ考えると、それに見合った。
もうやっぱそれに見合ってないとね。
それに見合ってるイベント、ファンファンファンへぜひお越しください。
そうです。私ファンファンファン見合ってると思います。それなりだと思う。でも、それ以上
の。俺500円くらいな気がする。
そう。まだでもそれ以上の価値を見出してもらわないとダメなんだよな。私なんか全然本当に、
うん、
まあ、大川、大島の、もう本当、足元にも及びませんから。
そうだね。
そうです
ね。そう。
はいずりまって DJ してます。
そんなことないです。ハチ公の思
い。ありがとうございます。
っていう話。
はい。結構話しちゃったね。はい。
今日は、個人コーナーは私。
そうです。大川。
大川の。
ちょっと咳込んでます。
あのね、このね、ジャガビーだっけ？ジャガベ
ー？ジャガビーだ。ベーじゃないよ。ジャガビーだ。
がね、咳、なんか、
入っちゃった。
入っちゃ
った。取れたね。その辺が弱くな
った
。
ひどい。気管に入っちゃったんですけど、個人コーナー行きます。
はい。
オカのちょいもてで CP。
イ
ェー
イ。
今日はね。
はい、ちょいもて。
チャーハン。
あ、チャーハン。
チャーハンは。
チャーハン難しい。
難しいでしょ。
うん、私苦手。
チャーハンにはコツがあって、
うん、
まず、ご飯は、うん、よく冷や飯がいいって言うんですよ。チャーハンの時に。
パラパラなるから。
なるからって言うんですけど、うん、確かにそれは水分がないご飯を使った方がいいのは正解なんですけど、うんうんうんうん、あれ冷蔵庫から直で使うのは避けた方がいい、ね。
一回出しとくの？
出して常温に戻すか、まあ、ちょっとレンジで30秒ぐらいやった方が。というのも、フライパンとか、まあ、テフロンでも何でもいいんですけど、
うん、
まあ、普通に鉄のフライパンって考えると、
うん、
まずフライパンは超チンチンに熱くすることが基本
なの、うんうん、煙出るくらい
で油をこう油の膜を張る感じ、一回こうだ油を多めに引いてこう全面に、
うんうんうん、
膜を張って一回その油を捨ててもう一回ちょっと油を足すんだけど、
うんうんうん、
そのフライ何でもそうなんだけど、フライパンと、
うん、
ものだから食材の温度差があるとくっつくの、
うん。
フライパンによくこれ、炒め物とかしてて、フライパンにくっついちゃって。
麺とか、焼きそばがバリバリになっちゃう。
なっちゃう。あれは、麺とフライパンの温度差があるからくっついちゃう。要は、麺とかが、それなりにちょっとこう、冷蔵庫から直で出す。冷たいから、その温度差でくっついちゃうんだけど。
最近でもチンしてるやつ。
でしょ、うん、あれやると甘くなる。チャーハンも一緒。ご飯がちょっと常温とかあったかくなってれば、フライパンにこうくっついてガリガリになるとか。で、一番簡単なチャーハンのやり方っていうのは、卵かけご飯を作る。
あー、あるよね、その、
うん。主婦の裏技的な。
あれ卵かけご飯を作る、うん、卵に混ぜちゃう。
そう、混ぜちゃう。混ぜて、ご飯、さっき言ったご飯混ぜて、で、フライパンに。で、やっちゃいけ、もう一つやっちゃいけないのは、こう、ご飯をさ、こう、ほぐしたいから、こう、切っちゃったでしょ、こう、さすって、これもこう、ヘラとか。
はいはい。
あれね、切ると、ご飯って、でんぷんが出て、粘り気が出て、パラパラならない。むしろまたそのくっつく現象になっちゃう。
どうしたらいいんですか？
一番いいのは、うん、お玉とかの、こう、後ろのお腹の部分、背の部分っていうの。あれで、
丸いところ。
そう、あれで潰す感じ。潰しながらほぐす。
だから中華料理の人は、
そう、こう、そう。
あの、お玉で作るんだ。
そう。あれ切ると粘り気が出て、パラパラしながら。
難しい。
潰しながらや
って。潰すはいいんだ。
そう、潰すっていう行為は、あの、ご飯のこれは、なんていうの、潰れはしないから。
おー、はいはいはい。うん、はぁ。
で、何回も返していくと、だんだんだんだんパラパラ。で、で、例えばさ、ネギとかハムとかさ、
入れたい。
入れるでしょ。あれは、一気に入れ、フライパン、家庭の火っていうのはすごく弱いから、うん、まずその卵かけご飯が入ると、フライパンの温度が下がる。下がっちゃう。うん、だから、最初はそのチャーハン入れ、ご飯入れたら、まあやってって、やっていくとまたどんどんまた熱が戻ってくるから、しばらく経ってから具材を一種類ずつ入れていく。一気にバッて入れると、また一気にガッて下がるから、ちょっとずつやっていく。
なるほどね。
で、まああとは普通に塩コショウとか、あと、あのね、酒は結構大事で、あの、確かにチャーハンパラパラしてる方がいいんだけど、やっぱりちょっとしっとり感はやっぱり欲しいから、
うんうんうん、
お酒をやっぱりね、大さじ1杯ぐらいバッて入れることによって、ご飯がふっくらして、ちょっとしっとりした、若干しっとり感も入ってくる。
それやろう。
で、醤油はやっぱり鍋肌でこうやると、香ばしさが。あとはお好みで
よ。難しいよね、チャーハン。私、今、あれだもん、卵を、一回取り出す。
あ、そうそう、それも大事、それも大事。
なんか、油多めにして、うん、そこに卵入れて、ふわふわの半熟にしたのを出して、ご飯と具材炒めて、戻して。
そう、それもいい。
あり
あり。それありあり。やっぱ、店だと火力が強いから、うん、どんどん入れて、やれて、入れてっても大丈夫なんだけど、うん、やっぱ家の火は弱いから。
火じゃないもんだって。IH だから余計。
なおさらね。
そうそう。もうなんだよ。はーい。卵かけご飯式ね。よく聞くけど、やったことない。
ね、超簡単だし、絶対美味しくできる。またごま油とか入れてね。
あ、いいね、ごま油。
あとはまあ、中華味的なのも入れてもいいと思う。僕はあんま好きじゃないんですけど。
本当に、うちもウェイパー信者だからさ。
ウェイパーで炊くんです
よ。そう。ウェイパーでご飯を炊いたので、チャーハンやると味もつけなくていいし、いいパラパラだ
ね。あれね、王将とかも確かそうやってやってて。
あ、そうなんだ。うん、だ
からチャーハン用のあれを炊いてんの。
なるほどな。うん、チャーハンでも奥が深い。すごい難しい。
で、二人前とかは家のやつやっぱちょっとね、二人前が限界、やっぱり。量、ね、物量的に。三人前とか絶対無理。
火がだって、
そう
火力が足りないもん、
ね、足りないから、一人前がね、本当は一番やりやすい。
うちでも6人家族なんですけど。
でも炊いたやつとかだったらできんじゃん。
ああ、そうか、そうだね。
もともとパラ。
そうだね。
以上、ちょいもてレシピ。
イェーイ、チャーハン、下の昼チャーハンしよう。ありがとうございます。
今日結構喋ったんですけど。
そうですね。
果たしてうまく収録できてるの
か。わからない。
というわけで。
はい。
駆け足ですけど、
はい、
次回は多分ね面白い収録になると
思います。ちょっと楽しみにしててください。
というわけで、ファンファンのレイディオでした。大川でした。
幸子でした。
さよなら。
さよなら。